お仕事お疲れ様。ご飯にする？お風呂にする？それとも、ほら、ボード。
はい、始まりました、ほらボード。このラジオはうろ覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
ケウリンです。
キュポロミです。
いっちゃんです。
イエーイ。というわけで第73夜、いやーかおりんさん久しぶ
り、久しぶり。
いいかもこれ。
なんでなんで、
もうこの
今3日溜めてたのに、
うん、もうこの下りもう何回かわかんない。
確かにね。いやね、正直言って、はい、最近ね、うん、メインパーソナリティって言われるのが辛くなってきた。
そうですね、もうメインではなくなって
申し訳なくなってきた。
いっちゃんが完全なレギュラー。
もうかんなんかね、もういいぞって言いさせてください、うん、申し訳ないよね。
まあ仕方ないですよね。
いやでもね、諦めませんよ私は、
うん
うん、しがみついてみせよう。
おというのは
メインというところにしがみついてみせる。
何ですかその意気込み、どうしたんですか。
ですよ、今日、まあ、前回ですよ、うん、あの通常会いつだったっけって感じですけど、
うんうん、
まあ仕事で来れなくて、
はい、
今日ですよ、
お、
うん、いやー今現在ですよ、熱が 7.6 度あります。
熱あんの？入れよ、うつすんじゃねえよ。
ピタフロピ
キャーって巻いて、もう明日から3人がもう会社から強力な企業を持ってきたんで。
いやもうね、だからね、チュパミさんちょっとね、ほのかに匂ってましたよね。
え
ちょっと臭かったのすんね、この部屋がね。
あ、ちょっとゾンビに。
マジですか。
ちょっとカオリンさんからなんか金の匂いがしますから、
だんだんね、これ、うん、ここら辺がね、こう腕のあたりがね崩れ落ちてくるんで、だんだん、
いやー確かに
ここベトベトになるから、ここ
ゾンビであれですね、最近化粧のノリが悪いと思ったんですよ。
気づいちゃった、
うん、
そうそう、すごい遅効性でね、ちょっとね、
遅効性
なんなんですか。
というわけで、
かおりさん回って
ますよ、は
い、
はい、まあ、今回は久しぶりにホラー映画の紹介が
あり
ますので、
はい、そうですよ、
やったー、
いやそんなわけいかなかったんだよ。
だからもう巻きでいきますよ、もう。
そうですね、
話したいこともたくさんありますから、
ぜひぜひ。
はい、というわけで、まあ、第73夜、最近どうですか、何かありました。
あ、最近あのこの話ばっかりしてちょっとなんか悪いなって感じなんですけども、
んこの話、
うん、はい、
何ですか。
あの、知ったかプロジェクトってあったじゃないですか。
お、知ったかプロジェクト、はい、はい、というのは何ですか。
はい、2015ゲームマーケット秋
ちょっと今ちょっと急な振りに急な振りに焦って
そうですよ、過呼吸になりましたよ一瞬。
誰かビニール持ってきて、
漏れましたよね。
誰かビニール、
シオンス、
はい、何ですか。
はい、2015のゲームマーケット秋での新作の、
うん、はい、
知ったかシリーズっていう大喜利ゲームなんですね、
はい、
でそれが一挙5作品、
うん、
発表されるんですけども、
うん、
ダーゴ屋さん&ミカゴ屋さんブースっていうところで、
うん、
発売されるものなんですけども、
うんうん、
そちらの予約が開始されました、うん、
お、予約、
予約しました。
早く、
全部予約した。
おー、やばー、いちゃんが
やった、ごちそうさまです。
買うよー。
う
わー、どうしたんですか。
すごい
です
よ、遊ぶよー。
わーい、
あれですか、かおりさん病気移ったんだ。
そうだね、びっくりしました今。だってあの今完全に私ともみさんがついていけなかったですもんね。
そうですね、今そうね、ちょっといっちゃんには申し訳ないですけど、ちょっと気持ち悪いなって思って。
いや、桜じゃないですよ、桜ちゃん。
桜じゃないの？
事実です。
だったらより気持ち悪い。何全部予約してんの？
ありがとうございます。
全部ですか？
ありがとうございます。
すごいですよ、これは。
まあそれはね、はい、あのチュパミさんがアートワークを手掛けられていらっしゃる、
はい、ね、うん、まあ、ゲームの中身はすごい面白いんで、
おお、うん、
はい、
はい、じゃあそちらも予約
開始しまして、
うん、
で、あの予約2日目で、
お、はい、
まあ、ちょっとあの具体的な数字を出したら、まあ怒られるかもしれないんですけども、
はいはい、怒られるんだ、うん、
いや分かんないですけど、うん、あの相当相当予約が、
予約する、
はい、
それは全部で、
はい、
5つで、
はい、
おー、
100は
は、
うん、
まあ、予約もろもろで、まあ、100は超えてます。
うわ、すごいな、
2日目でですか、
はい、
すげえ、100超えちゃったよ、
すごいですね。
この勢いだと下手したらもうなくなっちゃいますね、予約。
そう そうです。まあ、でも、当日販売分は半分確保していますので。はい、まあ、ただ、部数はすごく少ないので。
これは、あれだな、開幕ダッシュはもう、高かもしれないですね。
そう
ですね。
大喜利好きな方は、まあ、ぜひぜひ。
まあ、私としては助かりますけどね。
え？
そういう知ったかにみんながね、
はい、
してる間に、
間に
別の私の目的のね、
はい、
作品を変えますから。
しめしめ。
マキエですよ、もう。
マキエ知ったかマキエなの。
いや、でも多分、モンさんが好きなジャンルと知ったかが好きな方っていうのは被らないかもしれないですけどね。
はあ、どうかな
ぁ。大喜利っていうのはまた特殊なんで。
まあでも好評であることはね、いい
ですね。すごいですね。
ありがとうございます。
いや、これはまた当日は当日で大変そうそうですね。
うん、
うわっ、うわっ、知ったかよこせっていう言い方ね。
確かに。
やばいですよ。
もうちょっとドキドキですね。
ドキドキですね。
はい。他にはないですか？
はい。他にはですね、
う
ん、最近、川下りに行ってきました。
川下りというと、
はい、ラフティングですね。
ラフティング。
ラフティング。
楽しかったですね。
楽しかったですね。あれ、ちょっともしかして、山本さんも、チパミさんも行
っ、あ、そうですよ。チパミさんもモミさんも行きましたよ。一緒に行っちゃうと。あれどうしたんですか、カオリンさん。これはね、あれですよ。ペナルティーです。
ペナルティーですか。
そうです。ホラボドをお休みしたペナルティーです。
ペナルティーか。
申し訳ない。ホラボドのね、メンバーで行ってきました。
してた。
あ、そうですか。
すっごいリア充な写真を撮ってたもんね。
う
ん、
そうですね。Facebook にね。
みたいな、もう写真から空気漏れるみたいなね。
そうですね、バーベキューでイエーとかやったりとかね。
そう、美味しそうなお肉食べながらね。
でもね、雨がね、前日降りまして、あ、まあちょっと ね、 っね、川の水も多くてね、いっちゃんね。
そうなんですよね。そう、多すぎて、もともとチュービングするはずが危険だってことで、うん、ラフティングに変更になって、
まあ、チュービングはね、あの浮き輪みたいな、一人用の浮き輪みたいなんで下るやつで、そうそうそう、ラフティングがいわゆる、まああの、ね、あの、
なんていうの、でっかい船型のチューブしていただいたことありましたね。
はいはい。
うんうんうん。そうそう。それで、うん、そう、6人ぐらい乗りで、うん、みたいな感じでやって楽しかったですね。やっぱ水が去年、まあ、毎年行ってるので、去年よりも多かったので、
うん、
より。
毎年行ってんの？
はい。前も言った、前も言った。
すごいですね、行ってますよね。
そう、行ってるので、うん、そうそう。だから多くて、楽しかったですね。そう、泳いだりとかして。
いや、俺、
増水っていう言葉がすごく怖いんですけど。
いや、もうめっちゃ怖かったですよ。
いや、だって、なんだかんだ増水何事故とかいろいろあるじゃないですか。
カオリンさん覚えてます？カオリンさん覚えてます？去年。
ああ、
チュパミさんが落ちて流された
みたいな。死ん
だみたいな。スローモーションで落ちてったやつ。
だってその時の水位っていうのは普通だったわけですよね。
まあそうですね。
それがこう、水で増水、雨で増水して、
そうそうそう、う
ん、恐ろしい。今回は落ちなかったんですか、チュパミさん。
それがね、
はい、
落ちなかったんですよ。
あら、そうなんですよ。
そしたらね、なんか参加者が口々にね、
はい、
なんか落ちないって、なんか寂しいね、みたいな。
増水してる増水してる
落ちたら下手したらもうちょっと流されます
から。だから落ちて当然みたいな。落ちた方が盛り上がりみたいな。
まあね、ちょっとまあまあわかりますけど、はい、まあ、確かにちょっと美味しいか美味しくないけど、今ちょっと残念だったな、みたいな。
大丈夫です、間に合ってます。
まあまあダメですか。
はい。
確かにね、若干盛り上がりに欠けてたって、欠けてたんですよ。ぶっちゃけ。
そうなんですか。
あの増水してる分流れも早いんで、結構早くスパーって終わっちゃうんで、そしたらツアーガイドの方がちょっともう一回やりましょうって言って、途中で降りて、その全員でそのね、あのボート
を、船を
持って、
担いで、
担いでもう一回ちょっと上まで上がって、もう一回同じコースをやるっていう。
いや楽しかったですね。
そんなことあるんですか？
あっさりしすぎて。
いや初めてですよ。もっと知ってるけど初めて。
そうですね。あの
船を上にこう持ってってってなんかすごいですね。
あのあとで、あの前回のその水位の時よりは格段に難しく、
うん、
ほうほう、あと怖くはなってるんですけど、その分全員が注意するんで、
あ、なるほどね、
船が転覆し、
うん、あ、もうみんなね、ちょっと命かかっちゃってるから、
そうなんですよ、ちょっとレスキュー隊みたいな顔
になっちゃって、そうですね、いつもだったら見える岩も増水してるから見えないぐらい水位が上がってて、そのままビューっと流れがね、速かったですね。
じゃああんまりこうぶつかったりとかはなくこう
なく
スーっていっちゃう、
ね、とはいえね、まあリスナーの方がね、じゃあそれでまあ私もじゃあ今度初めてラフティング行くって言った時に落ちた方がいいんだ面白いんだって思われるとちょっとそれはまた違うんで、はい、
本当に死にますからね。
そうですね、下手するとね、本当に危ないんでね、川は気をつけてください。
ね、
あの行っ 見普通の川なように見えて、その前の日の天気の影響のせいで中に流木が落ちてる可能性もありますから、流木にね足を挟んじゃったり切っちゃったりみたいなこともあるんで、そこら辺は気をつけていただいて、
ちゃんとねインストラクターの話を聞いて ね
っていう話をもっと夏の始まりにしたかった何も秋口、
まあ、秋口というかもう秋ですよ、
秋です、
そうね、
もう始まりましたよ、はい、
あそうですよね、
いや、
う
ん、でも私あのラフティングはもう全て込みで恐怖でした、うん、楽しかったですけど、
まあ、また来年もあれば、はい、ってな感じのところで、まあそんなね、まああのリア充の話はどうでもよくてですね。
そうですよ。
はい。
実は今、はいはい、ドイツ、世界一大きいと言われているボードゲームフェスのエッセンシュピール2015が今開催されます。
はい。はい、
もうこの配信されてる頃にはされてますね。10月7日から、うん、10月13日まで。
はい。
はい、
うん。
で、こちらですね、まあいつもの通りなんですけれども、ですね、まあ参加者の中に、はい、日本からの参加者の中にはですね、まあ私の知人友人もですね、多く参加されているみたいで、
うん、
はい。はい、まあアラビアの壺の浜田くんなんかもね、はい、もう今向こうに行ってまして、
お
ね、もうおそらくかなり活躍されているんじゃないでしょうか。
お
あと野沢くにさんもね、初ドイツ。
ねえ。
海外かな、
もうものすごい細かいスパンで野沢くにさんのツイッターがね、更新されてるんですよね。
めっちゃまたキラキラした顔でね、映ってましたけど、楽しんでますよ。まあそんなね、ドイツエッセンシュピールなんですけど、はいはい、まあ、今回のように、そうやって多くね、知人が行かれているように、まあ実は、そのツアー的なものも一般の参加者の中には、はい、はい、利用されている方もいて、
うん、
そのツアーがですね、クレイブラッド株式会社さんが、やっておりますツアーで、費用が一人当たり25万円ですね。で、25万円の中には、通訳代、宿泊費、交通費、入場料、込み込みですよ。
交通費も入ってるんですか？
そうですよ。まあ、さすがに食費は入っていませんけど、まあ、宿泊費が入っているんで、これで25万円って言ったら相当ね、お値段、お安いツアーなんですけど、まあ、その募集はもう、春のうちに終わってしまっているので、まあ、もし来年、エッセンシュピール2016、
はい、
なんかもね、はい、ぜひ今度行ってみたいななんて思ってる方は、ぜひチェックしてもらったらいいかなと思いますね。
そうですね、25万円持って、
うん、25万円持って、いや25万円持ってドイツ行くわけない言っときますけど、ドイツもね、まあ言ってしまったら、まあ治安問題はあるわけですよ。どこでも安全なわけではないですし、
はい、
実際日本ほどね、そんな自動販売機がね、平然として、まあ路上に置いてあって無事な国じゃないですから、
うん、まあ、日本もちょっとね、路上に置いてある自動販売機は燃えたりしますもんね。
もういや見たことないそれあれだろ、大阪の西成の話だろここら辺ではないですから、さすがに、
はい、
うん、そんなの見てたのね、うん、まあそういうね、まあちょっと気にされてる方は、はい、まあ治安も気にした上で行っていただけたらいいかなと思います。
はい。
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 まあそんな、もみさんは片や、もみさんはですね、
はい、はい、はい。
まあ今更ですけど、
はい、
まあちょっとゲームショー2015の話をさせていただきたいかなと。
ほ、
はい、うん。ゲームショーってわかります？いっちゃん。
うん、聞いたことはありますね。
うん。まあこれがですね、まあ幕張メッセで行われています、うん、まあデジタルゲームをメインとした、まあ博覧会的なものなんですけど、
うん、
ね、うん。うん。これにですね、私参加してきまして、
うん。
うん。これでね、まああえてそのデジタルの話をね、こんなボードゲームラジオでする必要ないじゃんって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、今年はですね、
はい、
まあ、結構面白いものが多くありまして、しかもですね、アナログゲームに、触れるものもあったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。まあ、ちょっと順を追って説明していきますけど、まずですね、VR ヘッドマウントディスプレイ。うん、これはまあ前もちょっとね、うん、触れましたけど、オキュラスを代表とするような、はい、まあバーチャルリアリティ空間で、
はい、
まあ遊ぶ、まあデジタルのゲームなんですけど、
はい、
サマーレッスンなんかもね、
はい、
今話題ですよね。女の子とね、まあそのヘッドセットつけてね、
うん、
リアル、目の前にいるかのように立体視して、はい、家庭教師押して遊ぶっていう、まあ、ちょっとエッチな、うん、そういうゲームがあるんですけど、
はい、
うん、まあ、それはそれとして、はい、その VR 空間においてですね、
はい、
なんとアナログゲームを遊ぶ南国ソフトさんが出されるみやび VR っていうのが、まあ、出展されてまして、
はい、
うん、
おろってちょっと不思議じゃないですか、
うん、バーチャルでアナログゲーム、
そうなんですよVR 空間においてカルタをするんですよ、
え サマーウォーズですか？
そう、まあ、ちょっとねそれに近いものはあるんですけど、はい、まあ、どういうものかというと、その画面横に要はでっかいテレビがね、はい、置かれてるんですけど、そのモニターの横に設置されたセンサーによって、うん、プレイヤーの手の位置っていうのを、把握して、その、オキュラス VR と連動して、空中にですね、その配置された、その VR 空間の中にね、空中に実は、カルタが配置されてるんですけど、
はい、
それを、この手で押すんですよ。
へぇ、
うん。で、さっき言ったそのセンサーが反応するんで、うん、その手の位置をもう認識してるんで、どのカルタを取ってるかっていうのが、それでわかるんですね。
はぁ、すごいですね。
うん。なんで、それでカルタを遊ぶ、コンピューターと遊ぶんですけど、まぁ、ぶっちゃけそれシステムとしては、まぁ、今、へぇって言ってくれてますけど、うん、まぁ、特に、その、うん、まあ、特筆するべきものじゃないですよ、うん、今となってはね、うん、VR なんてもう去年からずっと、まあ、うん、取り沙汰されてるんで、
うん、
ただそのアナログゲームが仮想世界で遊べるっていうところが、うん、そういう着眼が面白いなと、
うん、
私個人的に思ってまして、うん、まあ、例えばそのアナログゲームの良さってその例えばプレイヤー同士のそのリアクションとかコミュニケーションの、
うん、
まあその様でその戦略を読み取るっていう要素があるじゃないですか、
はいはい、
ね、カオリンさんがちょっとなんか怪しい顔してるな、
はい、
なんか口元がニヤついてんなと思ったら、うん、なんか次なんか手があるんだろうなと、なんか作戦があるんだろうなみたいなのを読むわけじゃないですか、
うん、
でもそれはデジタルでできないけど、この VR 空間ではそれができるんですよ、
うんうん、
そういったそのデジタルでは難しい遊び要素っていうのがこれで解消できるんですね、
うん
うん、しかもですね、たとえ遠く離れていたとしても、
うん
うん、アナログゲームを遊べるわけですよ、
うん
うんうん、
まあ地球の裏側でもね、一緒にカルタなんかができるわけですよね。
本当ですね、
うん、って思ったら、あれ結構これいろんな可能性あるぞと、
うんうん、大会とかもできる
かもしれない
ですね。そうそうそう、
でアナログゲームでよくある、うん、その箱が大きくてかさばる問題とか、うん、あと絶版になるともう手に入らなくなっちゃうっていう問題、
うん、
ね、生産数の問題ありますよね、うん、でさらに遊ぶほど傷んでいく、
うんうん、それは確かにそうです
ね、あるじゃないですか、
うん、
といった問題がこの VR 世界空間ではもう何の問題もないわけですよ、
うんうん、
まあ、例えるなら、まあ、さっき言いましたよね、サマーウォーズのようなものでもありますし、ソードアートオンライン、分かります？ソードアートオンライン、
あ、聞いただけです
ね。おー、いっちゃ何も知らないね。プレーン。
プレーン。
プレーン。
いや、そんなツッコミあります？プレーンって。
プレーン。さあ、ソードアートオンライン、まあ、アニメとかね、小説でも有名ですけど、はい、まあ、そちら知っている方も多くいらっしゃると思いますが、そのソードアートオンラインの中で、まるでチェスをしているような、そういった感覚ですね。
うん。うん、
さあ、アナログゲーム大好き青年の私としてはですね、
うん、
やっぱ何やらその可能性、今後の可能性としては、ぶちけその、まあ、サマーレッスンとか、ああいったものよりも、正直強く感じたんですよ。ね。あれですよ、もしあれ、クニーツやとですね、
ええ、
ボードゲーム遊べてごらん？
そうですね。
そうでしょ？
それすごいことですよ、うん。
ゼロとか一緒に遊べるわけですよ。
やばいな、クニーツ。
すごい。
そう。わざわざ近くにいなくても。
ええ、
確かに、
うん。って考えたら、これはもう夢広がるじゃないですか。
うん、
ただですね、
ええ、
ただ、うん、VR といっても、もちろん弱点があります。
うん、
これ何でしょう？はい、カオリンさん。
弱点ですか？
はい、VR には実はね、大きな弱点があるんですね。
弱点？
うん。
それは、視覚的なもの。
違います。
ではなくてですか？
うん。ただ感覚的なものですね、近いですね。食感です。VR にはですね、もちろん食感がないわけですよ。触った感覚。
感触が全然、
うん、ないわけですよね、はい。いくらセンサーで読み取ってたとしても、はいはいはい、空中にあるそのカルタはあくまでコンピューターの世界の話なんで、実際には空中に浮いてないわけですから、叩いても何も起こらないわけですよ。うん、手の感覚としては、
うん。
うん。っていう弱点を私は気にしてたんですけど、
はい、
そのゲームショーでですね、VR 用のコントローラーが、
はい、
まあ、出展というか紹介されてまして、
は
い、そのまあ没入感とか実在感っていうのをそのリアルと差ないレベルまで上げるためになんと画期的なデバイス、これがですね疑似食感を起こすゲームコントローラーのアンリミテッドハンド っていうのが紹介されてました。
あ、カタカナがいっぱいでちょっと分かんないんですけども。
技術的なね、触感ですよね。
はい、ってことはこう、直接こう手にはめたりとかってするんですか？
いいですね。はい、そうなんですよ。
なんかイメージ的にはその、なんやろ、電気マッサージみたいなのが、こうビクッて。
ああ、マッサージャーとしてね、はい、まあそういうのもありますけど、
はい、
まあそうですね、あの説明を見るにはですね、その腕に巻いた装置、
うん、
ね、パッドみたいなものを腕に巻くんですけど、そこにですね、内蔵されたそのモーションセンサー、と、まあ、筋変異センサーっていうのを通して、ユーザーの手の動きをですね、ゲームに入力するとともに、電気刺激とかバイブレーションによって、手の筋肉を収縮させるんですよ。わかります？で、ユーザーにそれによって疑似的な触感が与えれるんですよ。まあ、例えばね、わかりやすく言いますよ、じゃあ。ね、いっちゃんにもわかりやすく言うと、
はい、
例えば、いっちゃんはその VR、オキュラスをね、
うん、
つけてますよ。両目にバコッと、
うん。
つまりもうゲームの世界に入ってますよ、
うん。
で、立体視してるんで、まるで目の前にモンスターがいるかのようです。
うん。
うん、でね、まあ、例えば、木のほとりでね、まあ、例えば休んでるとしましょう。そこに小鳥が飛んできました。ピュピュピュピュピュ飛んできて、
うん、
いっちゃんの手に止まったとします。
はい。
すると、その止まった瞬間に、そのセンサーが反応して、疑似的に自分の指が動くんですよ。落ちるんですよ。例えば中指に止まったのであれば、中指の筋力を自動的にコントローラーが動かして落とすんですね。これ電気信号でやるわけです。となると、まあ、要は自分の目でも鳥が飛んできて止まったのを見てるし、実際に手も動いてるんで、脳内では本当にリアルとさえなく実際にことが起こっているように錯覚しちゃうんですね。っていうのがアンリミテッドハンド。
お、なんか
通販です。通販みたいな。
素晴らしい。
それがなんと、
それがなんと620万。違う違う違
う。
そんなことは安くない。全然安くないです。
違うか。
だからこういうことを使えばね、ゲーム内のキャラクターを撫でたりとか、はい、ね。逆にいろんなこともできるわけですよ。
ちょっとすごいね、なんかやましいこと考え
てそうですね、私もそう思っていると、そう思ってるなと思いました。さっきからつばりさんがやたらニヤニヤしてるんで、ちょっと
やらせて。やたらニヤニヤ。
ねえ、かおりさん。
え、そんな、
ねえ、かおりさん。
私に振らないでくださいよ。
あれですよ、壁ドン
ちょっと思いましたけど。
空気圧みたいな感じるんです
よ。確かにね、壁ドンみたいなね。
ねえ、
空気圧か、ね。
空気圧。
空気圧はどうかな。うん、っていうことは可能になるんですよ。
それはいろんな可能性がありますよね、本当に、
うん
うん、
でそちらはですね、今クラウドファンディングで出資を募ってるらしいんですけど、まあ実現はもうほぼ確定しているとのことですね。
ワクワクしちゃいますよね、
うん、まあ、このデバイスがね、発展していけば、いつかはその全身をはい、コントローラーとした VR 用デバイスがきっとね、作られるはず。
すごい、
そんなことになったらすごいですよね。
それこそソードアートオンラインですよ、もう。
すごいですよ。
それでホラーやったらめちゃくちゃ怖いです
ね。めちゃくちゃ怖いです、ね。
怖いですね。でもこう、いろんなところ旅行に行った気分みたいなのとかもできるかもしれないですね。
そうですよ。
でももうどんどんそのゲームをやる人たちだけじゃなくて、
うん、
その一般層とかにも広がっていく時代が来るかもしれないですよね。
こうなるとね、いろいろね、やっぱり映画好きとして思い出すのは、
うん、
マトリックスとか、
あ,
あとトータルリコールとかね。
トータルリコール。
トータルリコールですか。
確かにまさにそうですね。
おっぱいが3つある。
3つある。
有名な。
昔の方ですよね。
いやいや、新しい方もおっぱい3つ。
出てきますから。ストーリー的に
別にどっちも絡んでねえよ、ほぼ。確かにレジスタンスでね、胸打たれて死ぬみたいなのありましたけど、まあ、そんなこと
は。そういうことじゃなくて、うん、まあいいや。
いやそういうね、世界が夢広がりますが、
ね、
逆にちょっと怖いですよね、いっちゃんね。
そうですね、うん、どこまでその疑似体験できるかっていうのは、
うん、
ちょっと、うん、できすぎるのも、うん、なんか不安な気持ちもありますし、
うん
うん、怖い気持ちもちょっとあるかな、
うん、実際に例えばゲーム内で刺されたとしますよ、ナイフで、
うんうんうん、
刺された刺された感覚っていうのを疑似的にまあ表現できちゃうわけですよね、
うんうん、
っていうのはやっぱ怖いですけど、まあ、それによってショック死する可能性もありますから、うん、まあ、もちろんそういった問題もね、まあ、今後起こったり起こらなかったりもちろんあるでしょうが、
まあね、
うんうん、まあ、テスト段階で多分半分いっていくとは思いますけど、
いやもちろんあります
よ、ね、私が危惧してるのは、
うん、
実際にそのゲーム内に出てくるキャラクターに、
うん、
もうガチで恋した時、うん、
え、ちょっと待って、それ
あるか、
あー辛い、
おさん、それ前からやってません？
え、
何
前からありませんでした
っけ？それドキメモやってた時の話。
そう
それはありますけど。
ですよね。
でもそれ
ドキメモ、それ触れるようになるわけ
ですよ。そうですよ。で、触ったり触られたりですよ。
うん、
これはより本気になっちゃう、
ね、触られたり、あ、そうね、
みんなが夢の中へですね、出てこなくなる。
そしたらもうリアルに興味はなくなって
る。そうです、アバターの世界ですよ、これは。
うん、 まあ、なんで、まあ、この話はもう怖くなっていくんで手前に戻しますけど、はい、やっぱりボードゲーム、アナログゲームっていうのをこうやった触感もね、ありきで VR 空間で遊べる日がもしかしたら来るかもしれないですよね。うん、っていうのはちょっとね、面白そうですね。そうですね。
なんかインストが下手くそな私としては、うん、誰かにインストをしてもらえるっていう
の。何の話してんの耳の話してるの
?VR でね。
別にそれ VR じゃなくてもいいでしょ。なんであえてそっち行っちゃったの。
どうしても説明したいみたいな。
どうしても説明したい。
はい。ってな感じで、
はい。
はい。はい。ではですね、まあ話、まあこんな感じになりましたけど、ボードゲームの紹介に行きますか。
そうですね。
はい。
そうですね。
はい、
というわけで、ね、今回紹介するボードゲーム。
はい。
こちらでございます。
どどん。
どどん。
ニューヨーク1901。はい、というわけで、一番最初のやつお願いします。
はい。ニューヨーク1901はですね、
うん、あえて丸1って言ったのにね。うん、そうですね。うん、
対象年齢が8歳以上、はい、8歳以上なんですね。
うん、
で、2から4人、
はい。
プレイ時間が30分から60分となっております。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、このですね、今話題のニューヨーク1901。
はい。
これですね、かおりんさん。今、非常に話題なんですよ。
そうなんですか？
うん。まあ今といってもちょっと前ぐらいですけどね。はい、これがまあ日本国内で流通が始まった頃。
はい。
ですけど、
はい、
ストックパイルっていうゲームと、このニューヨーク1901。これはまあテンデイズさんがね、
はい、
国内に流通させてくれたんですが、うん、これがまあ話題で、これなぜ話題になったかっていうところなんですが、
はい、気になりますね。
まずそこは伝えておかなくてはいけない。
はい、
うん、まあ、ぶっちゃけこの手軽さですね。
あ、
全てにおいての手軽さが評価としてつながったところなんですね。
なるほど、うん。
ちょっとそれを念頭に置いてもらった上でリスナーの方にはちょっとここからの説明聞いてもらいたいんですけど、
はい、
うん。あ、ちなみにこれ、もう遊ばれました？
はい。遊びましたよ。遊んでないです。
ちょっと、あ、いっちゃんそっか。遊んでない。
ない。
い
っちゃん遊んでないんですね。
いっちゃんさ、うん、遊んでない。
あ、じゃあいっちゃんにプレゼンするようなつもりで。
ぜひ。
はい。まあ今目の前にですね、まあすでにもうボード広げております。
はい。
うん。で、まあコンポーネントもね、様々ありまして、カードなんかも多いし、まあいろいろあるんですけど、
うん、
ちょっとめんどくさそうに見えます？
そう、ちょっとそうですね、そんな気がしますね。
うん、まあ、タイルも多いですしね。
そうですね、
カードもあります
し、ね、タイルの形も多いんでね。
そうそう、いろんな形があるからどうやって使うのかななんて思いますね、
うん、それを今から払拭していきますんでよろしくお願いします。
はい、
お願いします、
お願いします。で、まずメーカーはですね、はい、このボックスにも書かれていますブルーオレンジ、これ見たことないでしょ。
ないです。
ブルーオレンジ、
さっき箱を出した時に思ったんですよ、うん、初めて見たなって。
ちょっとこのね、ブルーオレンジのこのロゴマークが、はい、青い丸になんかこうオレンジ色の葉っぱが2枚くっついてるだけなんですけど、ちょっとなんかこうなんですかね、ピングーみたいですよね。
あ、横だ。ピンゴの頭が。てかそれオレンジなんですね。
これオレンジ。
衝撃的ですよ。
ブルーなオレンジ。
そう、オレンジ、みかんですね。
なぜオレンジ、うん、なぜブルーな
の、はい、そのブルーオレンジさんはですね、はい、まあ、子供向けゲームとかパーティーゲームを中心に発売されている、まあ、会社さんなんですけど、
はいはい、
そこがなんとボードゲーム市場に乗り出してきたわけですよ。その第一弾がこれ、ニューヨーク1901。
乗り出してきた大事なのがこれ。
これですよ。まあ、一応ですね、ブルーオレンジさんが言うには、ミドルクラスファミリーストラテジーということで発売されてるらしいんで、まあ、ミドルクラスですよね。で、かつ、まあ、ファミリーって入ってますから、
はい、
まあ、家族で遊べますよ、このゲームっていうのをもう全面的にプッシュしてるんですね。
うん。
で、まずお伝えしたいところ、まあ、私ね、その、まあ、これ私だけかな、気にかけてる人結構いると思うんですけど、アートワーク。このアートワークですよ。
いや、もうこれは、確かに素晴らしいですよね。
うん。この絵見たことあると思うんですけど、
はいはい。
あれですよ、アウグストスとか、まあ、最近だとブルームサービス、あと女海賊、テイ夫人、ね、マダム、
はいはいはい、
マダムチンとかね、あとディスカバリーズなどなど、はい、多くを手掛けるヴィンセントという方、
はい、
ですね。その方が、このアートワークのデザインされてるわけですよ。
名前もかっこいいじゃないですか。
ヴィンセントですからね、うん。なんか勝手にかっこいいの想像しちゃうんですよね、ヴィンセント。名前だけで。
確かにね。そうですね。
ただ本人もね、結構シュッとした方ですよ。
ああ、
写真も、はい、BGG で載ってました
ね。いいな、ヴィンセント。 セント、
うん、そのヴィンセントさんが書かれてるだけあって、はい、やっぱ馴染みもさりげにありますしね、うん、あの色使いなんかも私としてはもう超好みなんですよ、うんうんうん、
独特なタッチですよね。
そう、う
ん、オレンジ色の、
まあ、正直私でもこのパッケージの表紙にいるあの大工さん、
うん、
女性なのか男性なのか最初分かんなかったですけど、
ああ、おばちゃんかおっちゃんか分からないような顔
これ僕
ち
ゃんと思いましたけど、はい、
確かに若干ホモっぽい
ちょっと見えますよね。
若干主婦っぽい感じも見えますよね。
そうですね、
あのいろんな方向にこう触れてる
確かにちょっとね、
あとあれですね、あの全然リスナーには伝わらないと思いますけど、すごい高層なビルの途中でご飯食べてる絵面だと思うんですけど、
ね、
ハンバーガーの位置がすっげえギリギリなんですよ
落ちる、
鉄鋼のギリギリのところに置いてあるんで、これ落ちんじゃないかな次の瞬間ビンゴ
と、もうちょっと中心に寄せてもいいですよね
それを気にしてるんですよね手前の方
あ、手前の、
なるほど、
手前の、
はい、手前のおじさんそれ気に、
危ないよ、ね、
落ちる落ちるって、もうそうかいそうかいって言っ
ちゃう、
爽やかですね、
そこの横
に、そんなことどうでもいいみたいなね、
楽天的
そんなことよりもみたいな、俺を見てくれみたいなね、まあ、そんなボクサーともありつつ、
はい、
ゲームデザイナーは、チェニア・ラシャルレさんですね。
チェニア・ラシャルレ、
これ読めないんですさあ、私ドイツ語とか全然読めないんで、この綴り見ても発音の仕方が分かんないよ。チェニア・ラシャルレ、そうですね、まあこの方もですね、まさかのこれがデビュー作なんですよ。
はいはい、
へぇ、
デビュー作でこんな話題になってるってね。
そうですよね。
しかもこのブルーオレンジが打って出る第1作目で起用されてるわけですから、よほどのね、これなんでしょうね、あの、後ろ盾があるんでしょうね。
そういうことなんですか、よほどなんか。
バックボーンがあるんですよ。
そうですね、ポッドキャストやってるとかね。
そう、まああるか。まああり得るんですよ。チパミさんの話は。で、この作品が話題になってるのはさっき言ったように、
はいはい、
そのまあ遊びやすさだったり、まあ簡単な部分、まあ言うとプレイアビリティですね。で、この度王道な、その家族でも手軽にゲームの奥深さっていうのを味わうことができるっていうところが一番のポイント。その証拠というか、その評価として、あのフィンランド年間ゲーム大賞のストラテジーゲーム部門に見事受賞してるんですよ。もうあまたのボードゲームをね審査した上で、あのストラテジーゲーム部門で受賞してるってことは、
ストラテジーゲーム部門って何なんですか？
あ、ストラテジーゲーム部門って分かんないですか？
はい
はい、
シミュレーションゲーム、日本でいうシミュレーションゲームって、
はい、
向こうではストラテジーっていう表現をすることが多いですね、なのでこれはシミュレーションゲームと思ってください
へ
ー、はい、へーって
びっくり、何をしてるの。で、堂々のね、まあ、話戻しますけど、堂々の、まあ、評価うなぎ登りのボードゲームってほら思い浮かぶのあるじゃないですか。
堂々ですか？
そうですよ。
っていうと、まあ、やっぱりカタンとか、カルカソンヌとか、まあ、あとはドミニオンとか。
ああ、いいですね。いいラインナップ。まあ、最近だと、まあ、最近、そうですね。最近だと、ま
あ、
宝石のきらめきなんかもそうですよ、もうあれも別にその特筆すべき内容ではなくても、あれだけ人気があって、まあ、売れてるわけですよ。まあ、そこに近いかなと思いますね。もしかしたらこのゲームも、その宝石のきらめきとか、まあ、さっき言ったカルカソンヌとか、はい、あとチケットトゥーライド。とか、ああいったもののようにゲーム界の今後の定番作品となる可能性が非常に高い、し実際にそうやって皆さんね、あの評価されてるみたいですね。
まあ、確かに私もやった時の印象は、
はい、
真新しさっていうのはなかったですね。確かに、
ああそうですね、
すごいこう新鮮、でも最近多いじゃないですか、これすごい新しいっていう感覚はなくて、古いっていうような印象、それが悪い意味ではなくて、
いい意味でのね、
の感じましたね。確かに、
はい、じゃあインストの方に入っていきますか。
はい、はい、お願いします。
はい、まあ正直ね、まあ簡単なんで、まあインストなんかもすぐ終わっちゃうんですけど、まあボードにはですね、まあマスが描かれています、でそのマス自体もこのニューヨークを表してるんですね。ニューヨークの街並みを表していまして、そこに対して自分の このビルタイル、このビルタイルはですね、テトリス状の形になってます。
うん。
まあ、様々な形いろいろありますけど、まあ、その数あるこのテトリス状のビルを建てていく。そして建てると得点がもらえますよ。ただそれだけなんですよ。
う
ん。で、ゲームが終了した時点で得点を最も多く取っている人が勝ちます。で、感覚として、まあ、テトリスで思い出すのはやっぱりパッチワーク。まあ、そのマス目も、ね、置かれる方のマス目、ボードの方のマス目もいろんな形があるんで、何でもかんでも置けるってわけではないんですよね。うん、だから組み合わせも大事になってくると。
うん。
うん。で、このテトリス状のビルタイルにもですね、なんか、いっちゃんほら見てください。金色の得点が書かれてたり、銀色の得点が書かれてたり、銅色の得点が書かれてたりするんですね。こういったように、ビル自体にもランク分けがされています。
うん、
で、これ一応言っておくと、金だからといって点数が高いわけとかではなくて、基本的には銅も銀も金も、まあ、似たような点数、それぞれ配分されています。
うん
うん、で、それとは別で、なんか大きい、こんなね、まあ、3×3 のマスとか、2×4 のマスみたいなでっかいやつは別としてあって、これはま、伝説のビルタイルと呼ばれるんですけど、これらは共通で他のプレイヤーと取り合いますが、
うん、
他の金銀銅の、タイルにおいては、それぞれのプレイヤーが全員同じものを、それぞれで持っているので、取り合うっていうゲームではありません。
うん、
はい。じゃあどうやって、ビルを建てていくかですけど、カードがあります。カード、
うん、
4枚オープンになっている土地カードっていうのがあるんですけど、これもまた簡単で、土地カードは2種類しかないんですよ。2マスカードと3マスカードしかないんですよね、うん、で、2マスカードって何ぞやって言ったら、このカードを取ることによってその2マスの土地を獲得できますよ、
うん、
権利を、まあ、取得しますと、
はい、
で、3マスのカードをもちろん取れば3マスで土地を取りますよ。ただそれだけです。ただカードには色分けが一応されてるんですね、
うん、
で、その色っていうのが、まあ、ピンク、青、オレンジ、黄色、緑っていう風にあるんですが、それと、このボードの土地っていうのが対応していまして、まあ、この黄色の例えば2マス土地カードを取れば、黄色の土地で、2マスのところを取りますよっていうことになります。
はい、
うん、はい。で、ここにあるこの自己マ、なんかめっちゃ可愛くないですか、この自己マ。
ね、ちっちゃくて可愛いですね。
これ人の形してるんですけど、ミープルとかじゃないんですよ。
うん。
これだから、あれですね、ボックスの人と一緒ですよね。まぁ、ちょっと筋肉マン消しゴム的な、ね、ストーリーですけど。
そうですね。
この自己マはですね、何のためにあるかというと、さっき言ったように土地の権利を取得しましたよっていう表すために、まぁ、ボードの上に置くんですけど、
はい、
すぐさまそこにビルを建てることっていうのも、もちろんできるんですね、うん。
うん。
土地を獲得した瞬間にそこに建てるってこともできます。
うん。
うん、2マスのタイルもこうやっていくつもありますから、それ建てれるんですけど、あえてこの自己マが用意されているというのは何かというと、ここもポイントなんですけど、このコマを置くことによって、後で建てるよと。っていうことを、主張するわけですね。うん、今建てません、
うん。じゃあ、土地だけ買おうってことですよね。
そうなんです。土地だけ買おうってことですね、
うん。
で、その横にさらにまだ別の土地あるわけじゃないですか。で、自分の手番がまた時計回り来た時に、うん、そこの土地をまた主張して、これでさらに広い土地っていうのを獲得してるわけですから、そこに、こうやって大きいタイル、ビルタイルを置いて、その自己間は取り除くと、
うん。
っていう風にできていきます。うん。だからいろんな形の、土地のタイルね、いっぱいありますけど、これらは、そうやって、後から一気に建てるっていうこともできるんですね。
うん。
うん。
うん、
そして、大きいタイル、歪なタイルほど、得点が大きいと。
うん。
うん。っていう、まあ、シンプルなね、システムで、うん。まあ、ここでね、まあ、やっぱポイントとして、もう一つあるのは、まあもうお気づきだと思いますけど、いっちゃんね、
うん。
コストがないんですよ、このゲーム。コスト。
ああ、そうですね。
例えば他のゲームだと、うん、あ、じゃあビル建てたいんだったら、まず鉄が必要ですよね。
うんうんうん、
人が必要ですよね。
食料も必要ですよね。
そう、食料なんかもね、工事にかかるから、うん、それらを手に入れてから建てましょうね、みたいなゲームが。
またそれにお金がかかる、ね。
そうそうそう、かかったりするわけじゃないですか。うんうん、このゲーム、お金もなければ、そんなのも一切ないんで、もうカードを取ったら、
ね、
もうその瞬間に建てれちゃうわけですから。
ビル建てるのにね。
うん。そこら辺
で、ね、
排除されてるんですね。これがまたシンプル、
うん。うん。
で、もちろんこのゲーム、シンプルなゲームの中でも、いろんな要素はもちろん用意されてまして、例えばここ、うん。 大通りですね。それぞれニューヨークには実在する大通りっていうのがあるんですけど、この大通りに沿ってボーナスっていうのがゲーム終了時に発生します。
うん、
まあ、これがいわゆる逆転要素ですね、うん。で、これが面積ではなく、要はそのビルの面積ではなく、件数で一番多い人が勝利点5点をもらえますよ。逆転できるかもしれませんねっていうことなんですね。
うん、
はい。
うん、
で、ゲーム終了した時点で、はい、点数の高い人、ね、たくさんタイルを配置して得点取った人の勝ちになります。
うん、
うん、はい。いや、簡単じゃないですか。
うん、うん、そうですね。
うん。
そうですね。なんか、ね、あの、置いた土地っていうのはもうそのまま永久に自分のものになるんで、
うん。
奪い合いとかも発生しませんし。
あ、いいこと言いますね、ちぱみさん。そうなんですよ。奪い合いがない。
ね。
直接攻撃がないんですよ。
そうですね。そうですね。ただ、あの、土地の占領をしていくだけのゲームですよね。
うん、
うん。
で、ビル建てて、お金、うん、あ、勝利点ですか?
を取っていくと。
はい。
まあ、そういったシンプルなゲームなのに夢中になっちゃう理由、うんうんうん、理由ですよね。今もね、うんうん、ちょっと話しましたけど、理由、
うん。
そこら辺を、じゃあちょっと深く掘り下げていきますか。うん、
はい。
うん。まず、理由の一つとしては、もちろん、まあ、シンプルさ、ね。はい。お金もいらない、リソースもいらない。なのに、あえて、用意されている、ほのかな競争感。
確かにこう人の土地を取られない、
うんうん、
取らない代わりに自分も取られないじゃないですか、
はいはい、
だからまあ戦争みたいなことは起こらないんですが、
ああ
例えば自分が密かに狙ってるところをポンって置かれた時にいってくるんですよね、
うん、もちろんそれもありますね、でそれもありますし、このシルバーとかゴールドっていうテトリス状のタイル、はいはい、これらが一体なぜ分かれているかっていうところにも紐づくんですけど、うん、実は銀色のこのビル、テトリス状のビルタイルを建てるためには6点取らないといけないんですよ、勝利点を、
うん、
6点勝利点を取った時点から銀色建てれますよ。そしてさらに金色のタイル建てたければ18点まで勝利点を上げていなければ建てれませんよっていう風に決まってるんですね、
うん
うん、で、まあ、どんどんどんどん建てていくとやっぱり2マスのタイルとかをね、
うんうん、
まあ、使いたくなるわけですよ、
うん、
ちょっとした隙、ちょっとしたこう、ね、
埋めたいですからね、
埋めたいところが発生してくるんですよ。ところがもう銅のやつ全部使っちゃったよ、やばい、シルバーのやつ使わなきゃってなった時でもやっぱり点数足りないから建てれないとか、
うん、
で金色の、ね、そう、まあ、金色のも建てたいからと思ってても18点までまだたどり着いてないから、うん、いやー、やばい、こんなもうなんか使いづらい形しか残ってないよみたいなこともありえるんで、うんうん、ここで起こりうるその早く点数を取って金色を建てれるようになりたいっていうまず一つの、うん、まあ、競争感、
うん、
とあと、通りにたくさんビルを置きたい、
うんうん、
これはさっき言った通りですよね、通りボーナスですよね、
そうですね、ブロードウェイとか、は
い、でここでカオリさんが言ったように、はい、他の人に取られないからこそ、はい、ね、もうそこにすぐさま置かないといけないな、うん、
はい、
取れないわけですから後から。
でもやっぱりそこはみんな狙うところなんで、
うん、
そこでもうバッティングしちゃうっていう、
バッティングしちゃいますよね、
しちゃうんですよね、うん、でもだからといってそこを捨てるわけにもいかないしっていう、
そうですね、まあなんか人が狙わないような土地を狙って大きな建物を建てまくるっていうのもいいんですけど、
うん、
でもちょっとルール的にね、あの無尽蔵に建てれるわけじゃなくて、
うん、
タイルが全部使い捨てなんですよね。
まあ使い捨てというかね、まあ置いたらもうそれ以上はもうそこからね、基本的には、手元に戻ってくるってことはないですよね。
そうですよね、
うん、
ここがここも結構特徴的ですよね。ここ結構使ったコマが元に戻ってくるってことはある、うん、あったりするじゃないですか、
まあゲームによってはね、
まあビルは新しいの建てたら、まあ、古いのはもちろんなくなっちゃうよっていうことで、
うん、
でもちょっとした点数が稼ぎたいのにもう置けない、どうしようってなってくるっていうね。
そうですね、2タイルっていうのをね頻繁に使っちゃうんで、
結構自分の中でのジレンマが起こるんですよね。
そこですよ、そこで、うん、さらにこのゲームは用意されている、
はい、
まあ、ちょっとしたルールとしてあるのが建て替え再建ですね、
うん
うん、
リフォーム、
リフォームがあるんですよ。
じゃあ
すごいでしょ。だってもうせっかくさっき建てたこのビルをですね、これを自分の手番でまた取ってですね、新しいビルに建て替えれちゃうんですよ、このように。っていうことができるんですね。これはもちろんあの手番回ってきた時に選択肢として用意されていて、しかもこれもまたコストかからないんですけど、その土地とね、あともしビル、自分のビルが建っていればそれをどけて、そこに新しいビルを建てますと、っていう風に、これは土地の再利用なんですね、
うんうんうん、
要は得点源の再利用です、言い換えれば、
うんうん
うん、でこの時に取り除いた すでにあったビル、こういうのも実は点数としてはそのまんまになるんですよ。だから5点のビル取り除いたからといって5点マイナスせずに、そのままでさらにその上に新たな10点のビルとかを建てれると、っていうね、マイナス思考の部分が一切ないので、言ってしまったらそっちの方向でゲーム性をね広げた方が、おそらくストイックな意味ではあの、まあ、遊び深さみたいなところは表現しやすいにもかかわらず、あえてそこに踏み込んでない、そのデザイン性ですよね、そこが面白い。そしてですね、まあ、さっきちょっとね、話途中だったんで戻りますけど、競争感の部分では、まあ、伝説のビル。この伝説のビルタイルっていうのも、やっぱ大事で、他の人よりも、ね、はい、いいやつ、使いやすいやつ、はい、そして大きな点数のやつを立てたいと。
立てたい。
こういったレース感っていうのを煽られながらも、でも全体的に緩い。ここですね、締め付けすぎない。
ああ、そうですね。
女王様にこう、無知で叩かれるんだけど、なんか、布巻いてるみたいな。ああ。ふわっ、先端にちょっと布巻いてて、ふわすみたいな。
痛い。
痛い、痛い、痛い。
痛っとかではなく、痛い。
じゃなくて、はぁ、
はぁ、はぁ。あれ、喜んでる、むしろ喜んでる。
ふわふわふわってなるわけですよ。それぐらいの感覚でしかないんですね。
無知でしばかれるというか、麦でしばかれるみたいな。
麦でしばかれるね。あえて私がタオルって言ったところを言い換えてくるあたりね。
すいません。
いい意味で、ヒリヒリしないんですよね。
そう。いい意味で。だからそこを望まないようにしなきゃいけないんですけどね、このゲームに関してはね。なんかあれですね、ちょっと今思いついたんですけど、なんかこう、先生がですね、こう、休み、ね、あるじゃないですか、学校行って、数学の授業だと。で、自分が数学嫌いだから、はい、ああ、憂鬱だなって思ってたら、ガラガラガラって別の先生来て、今日は担当の先生お休みだから、つって、今から自由時間だ、つって、自分で学習しておけってあるじゃないですか。
ありますね。
あの時に、こう、仲のいい奴らで、こう、もうほんと、なんもないから、誰が一番いい小寄りが作れるかみたいな。
地味
あるでしょ。俺めっちゃいい小寄り作れたよ、みたいな。
地味
この
より
その程度の優さですよ。わかります？ちょっ
と待
って、わかりますよ。
こよりってすごいな。
あるでしょ、そういう時
間。なんかこう練り消しとかありましたけどね。
ありましたね。なんか、
誰が一番大きいの作れるかみたいなとか、
あったね。
でもなんか私はあれだす、あれだったんですよ。
あれだす、
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 あれだす。自習の時間になんか後ろの席のカップルがなんか小より作って作り始めて、お互いの花を出
した。小より流行ってんの？
カップルが、
はい、
すげえ。
お互いの花を小よりで、バカじゃないの？
エビの話？アダルトビデオの話？
違います、違います。
え、鼻を、え、で、どっちが何、くしゃみしたら勝ちみたいな。
そんな感じですよ。
うわぁ、好きですね。
うわ
でも許さ、その許さですよ。
ですね。
この許さ。
何やって
る
のみたいな。
でも、その、一応授業だから、はい、クラスから出ちゃダメっていう締め付け感。
はい、あはぁ、
そうですね。
なんていうの、最低限のルールは走ってるみたいな。
そう。それがこのニューヨーク1901ですよ。
あなるほどね。
ああ、やっと分かってきてもらいました。
本当に、
なんかでも分かりますね。言わんとしてることは。
雰囲気は分かった。
あとあれですね。まあ、ちばみさんは特に好きな部分だと思うんですけど、このパッチワーク同様のこのテトリスを当て込んでいく。はいはいはい、この気持ちよさ、これもね、やっぱたまらないわけでしょ。
そうですね。なんか、ビルが立っていくっていうのを、このテトリス状のやつで、はめ込んで
表現しててね。
で、後々、伝説の建物建てられた時はもう、
綺麗に、綺麗に挟まった時の、感覚は、これはね、パッチワークと同様のものがありますよ。
そうですね。はめ込みたい。
たいってね。
かおりさんがね。
やっぱね。
あるかおりさんという人がね。
あれですよね。人間ってやっぱり基本的にはめるのもはめられるのも好きですから。
なんかもう今の鋭いツッコミね。逆に私が隣に戸惑うっていう。
あれなんですか、かおりさん。これ事前に打ち合わせしてたんです、これ。
あ、そうなんですか。
私がこの話するんで、おいって言ってくれよ。
だから今すごい今早かったし、さすがですね。
いやもうあれなんですよ、かおりさんがいない時にかおりさん寂しすぎて、かおりさんの真似ばっかりやってたんですよ。
そんなことしてたの？
そうですね、よくやってます。
うわーい、あーい。
なんかちょっとリスペクト嬉しいな。
リスペクト
ですよ。ほんと勘違いだけはやめていただいて。
その鼻で笑う感じは見てもらえませんか？
バカにされてるんですよ、あなたは。
さ、おいとか言ってたでしょ。
カミさん、モミさんに騙されないで。
騙されないで。
さっきからなんかすごく
諦めないです。
諦めない。
分かってもらってるから
。前向きです。前向き。
はい。まあそこがね、まあ面白い部分かなと。まあ意外とあっさりですよね。そうですね。私いつももっと面白い部分バンバン言いますけど、
はい、
これに関してはまあそんな程度かな。で、遊びのコツの部分はね、ちょっとやっぱせっかくホラボドですから、ラジオですから、ちょっとね、今後遊ぶ方、こういったところ気をつけるとより面白い、よりね、得点取れるよ、みたいなところでお話ししたいんですけど、終了条件。
はい、
終了条件ですよ。
終了条件。
うん、覚えてます？終了条件何だったか。
終了条件は、うん、確かカード、カードが、
土地カードね。
土地カードが、うん、の山札がなくなった時。
う
ん
う
ん、
と、と、そう。
と、
うん、
誰かの、ビルタイルが残り4つ以下。
うん、ああ、よく覚えてますね。さすがカオリンさん、かまいは、うん。4枚以下になるか、はい、ね。まあ、土地カードが補充できなくなったら、なんですけど、ここがね、意外と効いてるんですよ、
うん。
ゲームにちょっとしたエッセンスとしてなってて、もうなんか例えばね、ピカミさんが、ふんふんふん気持ちいいなーってね、テトリスみたい楽しいみたいな感じで遊んでたとしましょうよ。ね、ところがそんなのんきにしてたらですね、知らない間に周りの人たちはビルを建てまくってですね、あれ気がついたらもうカオリンさんのやつ、もう残り5つやんと。私まだ8枚も9枚も残ってるのに、ビルタイルはもうちょっとで終わってしまう。4枚になってまうってなったら、もうだって次のラウンドで下手したらね、次のターンで終わっちゃうわけですよ。
終わりですよ。
これ勝てないですから、
うん。
もうこっからじゃなかなか逆転難しくなるわけですから。だから相手のも残っているビルタイルっていうのをちゃんと見ておかなきゃいけないですよ、
ね。
うん、
オープンになってますからね。
うん。続いて、まあ例えば、まあ、ここら一帯はわしのもんじゃいと。
はい。
っていう、まあ、私が個人が挙げるハウステンボス戦法と各地に展開してやるわいとっていうイオングループ戦法と、はい、私この2つをね提唱するわけですけど、
はい、
うん、わかります、
はい、
もう一回言いましょうか、うん、まあ、ここら一帯はわしのもんじゃい、このここの土地、この端っこのこの土地はわしのもんじゃい、これハウステンボス戦法ですよ。
お、うん、広くて回りきれない。
いや、このニューヨーク、いろんなところに私のチェーン店を出すわと。ね。どんどんどんどん展開すれば、これ、はい、イオングループ戦法ですよ。このイオングループ戦法 ね、まあ、ありますけど、
はい、うん、
この後者と違って、前者は、この伝説のビルや得点高めの、まあ、点数へのその、動線となって、まあ、後者の方ですね。4グループの方は、大通り。この大通りの、配置しまくることで、相手の邪魔とか、ボーナスとかっていうのを取りに行けると。
うん、
っていう風に、まあ、どっちにもメリットはあるんですけど、反面、その逆に邪魔もされやすくなるんですね。4グループ戦法だとね。
うん。
うん、まあ、実際ね、よくあるじゃないですか。まあ、なんですか、駅前の商店街が、ね、錆びれちゃうから、イオンは出てけとかね。ああいう風なノリ
です、ね、問題がね、
そう、邪魔されるわけです、うん、邪魔されやすくなっちゃうわけですよ。なんで、まあ、なんでそのぶっちゃけ私思うに、その他人の土地とかを邪魔しようと考えるよりは、このゲームにおいては、まあ、自分のところをこうちまちまと広げていくっていう方が得点は伸びるかなと思いますね、
うん、
まあ、ハウステンボス戦法ですね。
そうですね、うんうん、余裕があって他のところにもっていうぐらいの
ネット
の方がいいかもしれない
です ね。
ま
あ、結局ボーナス狙ってたらいつの間にか相手の邪魔してたよっていうぐらいがちょうどいい、
うん、
で、3つ目ですけど、立てづらい形が得点高いようにバランス取られているので、
うん
うん、それを見てまずどこにそれを立てようかなっていうのを先に考えると戦略は立てやすい、
うん
うん、
これまあ例えばいっちゃんね、今からじゃあやりましょうってなった時に、こんだけタイル用意されてて、こんだけ土地があった時に、どっから何したらいいかよくわかんないじゃないですか。
そうですね、うん、最初は、うん、どこから行こうかなってのは迷いますね。
ね、迷いますよね。と思ったら、じゃあこの大きめのタイルっていうのをあそこに建てたいなみたいな風に考えるわけですよ、
うん、
先に。でそれを建てるためには、じゃあ土地はどれぐらい必要だな、じゃあそこにまず ちっちゃいやつを立てよう。これを先に立てておこう。じゃあこのためにはカードはこれが必要だなっていう風に、逆算して考えていくと、戦略立てやすいですね、
うん、
はい。
でもそうやって逆算して、あ、よし、じゃあこれ立てたらこれいって、うん、なんてやってうかうかやってると、うん、他の人がじゃあとかってシルバーから急に起き出して、
そう、
自分のリズムが完全に崩されるっていうこと
っていうこともあったりします ね、 そ う、 すね、まあ、そういうイオングループの方、はい、
イオングループそうそう、イオングループがこの、
ね、地元でやってたら、頑張ってたら、うん、でっかいね施設ができて、はっってなるっていうね、
ありますよね、
ありますよ、
そうですよ、そう、あの、うん、私が建てようとしてたその土地の中に、
うん、
真ん中、ど真ん中ですよ、
うん、
あのモミさんのコンビニが建って最悪ですよ
すごい嫌ですね、
すごい嫌、
コンビニコンビニタイルなんかないけど、ね、
でもまあ
それ町頃じゃね、
ちっちゃいちっちゃいあの2タイルがね、
はいはいはいはい、はい、そうですね、ありますね、それはわざとですけどね、
やめてくださいよってディズニー作ろうとしてるんですからコンビニはちょっとふさわしくない、
うん、で、まあ、まあ続く話ですけど、はいはい、あの建て替え、まあ、さっき言った再建ですけど、その再建するっていうのがこれがまたミスリードになってまして、まあ、同じ場所で特定られるのは嬉しいんですけど、まあ、多くの場合やっぱり複数の小さいビルを捨てて、まあ、大きいビルを建てるということは、うん、大通りボーナスをね、計測する際に、件数が減っちゃうんですよ。大通りボーナスは件数が多い人っていうのが、要はエリアマジョリティで、要は5点もらえるわけですよね。の時に件数が減っちゃう。ので、あえてこの大通りボーナスのために、ここは再建しないっていうところを先に考えておくと、より点数が効率的に取れますね。
なるほどね。
そうなんです。ボーナスゲット用の場所、
はい、
こっちは、再建しまくって点数取りまくるよっていう場所っていうのを決めておくと、うん、ちなみに再建するためには今すでに置かれているビルのランクよりも高いランクのビルじゃないと建てれないっていうルールがあるので、
うん、
そこら辺もうまく考えてくださいね、
うん
うん、いきなりシルバーのね、あのビル建てようもんならもう金色のしか建てれませんから、
そうですね、
うん、
そこら辺のうまくやりくり、これ大事です、
うんうん、
で、最後にですね、まあ、遊びのコツとしては、2、3人で遊ぶのもまあ面白かったんですよ、
うん、
買ったんですけど、やっぱ4人がいいかなと個人的には思ってまして、まあぎゅうぎゅうですよね、4人の場合だとね、このボードが
ね、
3人だとこのままのボードで、まあ、戦うので、ぶっちゃけ結構余裕あるんですよ、途中に、なんであんまりぶつかることも、まあ、あえて邪魔しに行かない限りはなくて、っていうので考えればやっぱ4人かな、もともと緩いゲームですから、
うん、
まあ、そこはちょっとあえてぎゅうぎゅうなバランスで取ってみると面白いかなと思いましたね、
縛りを、
うん、
結構スペースあるかなって思ったんですけど、4人でやると埋まるんですよね、ほぼ埋まる、
ね、見た目ではね、そうでもないのにとは思いますね、
確かに4人でやることで、はい、まあ、イオングループとハウステンボスのせめぎ合いがね、
そう
ありかもしれない、
あ、見えますし ね、
ね、
うんうん、
はい、ってな感じで、まあ、ここまで説明してきましたが、まあ、ここでいつものやつやっていいですか、かおりさん。
来ましたか。
久しぶりの。
今日はもしかしたらないんじゃないかと思ってました。シンプルだし。
そうですよ。
もしかしたらと思ったらやっぱりやりますか。
ちなみにね、2つ用意してたんですよ。あ、まあ、いつものね、
ええ、
ネガティブなこと言っちゃうよ、はい、コーナーと、まあ、豆知識のコーナーですけど、はい、豆知識の方がですね、すげえ地味な豆知識になったからやめました。
はい、やめましたか。
そうですね。ええ、まあ、1901年って日本ではどうなってたかとかね。ええ、まあ、そんな話、特に興味ないでしょ。
まあ、地味ですね。
そうでしょ。
興味ある人もいるかとは思うんですけど、地味ですね、
まあ、1901年が、まあ、流浪に剣心の時代から考えると何年後だとか、それ興味ないでしょ、
またピンポイントで来ましたね、またピンポイント、
ちょっと気になるし、
そうですか、
まあまあ、詳しくはウェブで、
詳しくはウェブで、まあ、ウィキなんかでね、
はい、
見ていただいて、まあ、ちょっとネガティブなことを言っちゃうよ、はい、コーナーですけれども、はいはい、まあ、あえてね、ネガティブなことを言うことによって、このゲームの本当の良さっていうものを浮き彫りにしようというコーナーですが、じゃあ、いつもの通り、まあ、ちょっとクイズ形式にしましょう。
はい。
はい。じゃあ、いっちゃん、このゲームのネガティブな点は何だと思いますか？
4人でやって、キツキツで、もっとタイルを置きたい気持ちになっちゃう。
あー、そうでもないです。そうでもないです。結構これまたよくバランス取られてて、最後らへんやりたいことやりきった感ありますからね。
あ
なんだかんだで。はい、じゃあかおりんさん。
ネガティブか。ちょっと説明が分かりにくい。
あー、正解。 はい。一つあるんですね。
なんか最初、出演された時、ちょっと揉めましたよね。はい、ってなんかみんなで、なりましたよね。
これもう、巷でも相当話題になった一つの要素として、もちろん遊びやすさもあるんですけど、はい、説明書が鬼分かりづらいんですよ。これはですね、まあどうポジティブに考えると思ってもなかなか難しいとこなんですけど、まあルールミス、私も最初はルールミスしちゃってましたし、実際に後でね、ツイッターで疑問投げかけたら全然自分の把握してたのと違ったりとかして、
後から聞いたんですよね、やってたのが違ったっていうことで、はい、ってなりました。
カード効果なんかもですね、なんかライティングが曖昧で、で実際にまあポッドキャストやられてるハル99さんがね、まあ、原文の方も見てもらったりとかして、もう見たんだけど、やっぱりそっちもちょっと曖昧なんです
よ。曖昧な、ね。
そうだから、元から曖昧なルールなんですけど、それを、まあ、日本語版とした時に、まあ、
緩いってそこも緩くなっちゃった。
そう、そこも緩くなっちゃったんですよ。ルールのライティングまで。
あらららら。
でも、もめさん、これを解決する方法ないんですか、何か。
おー、振り方、大振りましたね、今。い
や、例えばですけど、ルールがね、ここになんか、落ちたりとか。見ることはできるんですかね。
そうですね。もうツイッターで投げかけ合うしかないかもしれないですね。今のところ、まあ、一応、春99さんが、それをまとめようかな、みたいな話を、ご自身のね、
はい、
あり
がたい。
YouTube の動画の方でもやられてたりしたんですけど、まあ、じゃあ、あえて、まあ、ホラボードの中でね、はい、まあ、ここルールミスしがちだというところ、あえてじゃあ説明しましょうよ。
お願いします。
まず一つはですね、配置の際にね、まあ、これもうゲーム遊んだ人向けのコメントだよね、
うん、
全然遊んだことない人は聞いても意味ないですけど、はい、配置っていう時にその土地の取得っていうのと配置はワンセットなんですね、
うん、
ただ1手番で1つしか建てられません、
うんうん、
ここね一回間違えてたんですけど、まあさっき言ったように土地を取得した瞬間に建てれますよね、望むだけみたいなね、うん、感じなんですけど、うん、ただこの時、あ、じゃあさっきまでいっぱい土地取ってたから、
うん、
3つ取ってたからここに全部じゃあビル建てます、これできません。
もう一気に建てること
はできない。あくまで1手番中に建てれるビルは1個まで、
はいはい、
なので残りどんだけ土地持ってたとしてもそれは次の手番以降でやってねと、
うん、
ほぼミスしないように、で続いてはそうだな、建て替えする際に、
はい、
うん、壊してない自分の土地は利用できます、
うん
うん、これちょっとね、言葉だけでは説明しづらいんですけど、例えば、2マス、あ、2マス2つ取ってますよとしましょう。で、そこにビル、2マスのビル、2マスのビルというふうにもう立ってますと、
はいはい、
で、さらにその横の土地に、はい、こうやって土地の権利は持ってます、うん、ビルは建ってません、
はい、
じゃあここにビルを再建します、要は取り壊してビル建てますよって時に、もちろんすでに建っているビルはどけて、
はい、
かつ自己間もどけて建てていいんです。こうビルを壊して建てますってルールには書いてるんで、
はい、
まるで壊したとこしか使えませんよっていう風に思いがちなんですけど、実はこのゲームはちょっと回りくどく説明されてるだけで、自分の土地はもう自分の土地だと、だから何してもいいんだよっていう認識でいいんですね、このゲームはね。なんで土地持ってるんだってもちろんそこに建ててもいいわけですよ。
ああ、うん、シムシティですね。
そう、シムシティだと思っていただいていいです。
はい。
はい、ここも気をつけていただく。
はい。
で、あと最後は、カードを取らずに建築っていうのはできないですね。
うん。
ここもちょっとね、曖昧な部分なんですけど、カードを取って土地を取得しますって言ってるんで、あ、じゃあこれまですでに取っている土地に関しては、カードを取らないでそこにビルだけ建てます。ね、再建ではなくね、すでに持っている土地にカードは取らずにビルを建てますって、これは、できません。
あ、できないんですね。
あれ、できないですね、これ。
これできないです。これね、一応ね、カードがどんどんなくなっていくのが、タイムリミットとして用意されてるんですよ。
ほ
ー。ね、いつゲーム終わるかっていうの、ヒリヒリ感ももちろんあるんで、ここのカードが取らないでいいっていう選択になっちゃうと、ゲーム終了がどんどん遠のいちゃうじゃないですか。そして、遠のくっていう戦法ができちゃうようになるんですね、そうなっちゃうと。なので、あくまでカードを取って、土地を取って、で、建てるっていうのは、これはワンセットなんで、カードを取らないで建てるというのはできない。
あ、じゃあ結構カードが減っていくし、立たがらないことが起こってきますよね。
そうですね。
意外とうまく。
はい。っていうのをね、気にしていただいて、まあ、はい、ただ、これに関しては、私、今自分の持ってる知識だけで言ってるんで、下手すると、いや、それも間違ってる可能性が。
それも間違ってる可能性あるんですか。
これはね、本当申 もうブルーオレンジに直接行くしかない、
ちょっと公式で出してほしいぐらいですね、
はい、もし間違ってるよっていうことがあればアットマークホラボドまで
ちょっとねいただきたいぐらい、うん、
はい、
まあ、ちょっと確かなことはないですけど、
完全版が欲しいですね、説明
で、
ね、
まあ、ツイッターでその話になった時にこういう話になったっていう落ち着いたってだけで、もしかしたら厳密には間違えてるかもしれないですけど、まあ、そこら辺注意していただいて、まあ、もしくはねアナログゲームのいいところですけど、おのおのでね決めちゃうみたいな、うん、その時に、うん、もうこれはこういう解釈でいきましょう、うん、っていうこともできますから、
まあ、また間違ってたとしてもそれがそれで楽しかったりとかもあるじゃないですか、で、あ違ったんだってなって、うん、なることもまた一興です
ね、一興ですから
ね、
はい、で話戻りますが、ネガティブな点、はい、はい、残り私2つ用意してますが、さて何でしょうか、ちぱみさん、
え、ああそうですね、あのプレイ時間30分から60分って書いてますけど、
うん、
実は20分ぐらいで終わっちゃう、
あまあまあまあまあまあ、結構ね、サクサク短く終わりますよね、サクサクいけばね、ネガティブじゃねえよ、うん、なんだったら売りですけどね、うん、簡単に終われるって点でね、
なんですか、
あちょっと近いかもしれないですね、ちょっと近いっていうのは、まあ、正解言っちゃいますけど、はい、まあ、正解なんかないけどね、はい、私が個人的に考えてるわけじゃないんで正解なんかないけど、
もみさんクイズの正解、
そう、もみさんクイズの正解としては、
はい、
まあ、さっき言ったように今宵のような緩いゲームだからこそね、ガッチガチで遊びたいグミさんのようなね、
うん、
まあ、ああいう、まあ、でも、まあ、言い換えるのはタイガー戦車型のボードゲーマーですよ。ストイックな、そう。ストイックなタイガー戦車型のボードゲーマーには、
はい、
ちょっと張りが足らないかなっていう。
そうですね。
確かにね、
う
ん。あの、こう、張りを求めてやろうとしたら、
うん、
ちょっと肩透かしを食らうかもしれない。
そう、これね、ストックパイルっていうゲームの方で、まあ、まあ、あっちは株ゲーなんですけど、はい、あっちでも言われてるんですけど、まあ、見た目からすると結構ガチガチに見えてるんですけど、うん、あれやったらなんか緩くてなんかちょっと思ってたのと違うな、自分はこれあんま好きじゃないなみたいな人も中にはやっぱいますね、
うん
うん、もっと直接殴り合いたいみたいな、うん、セレニシマみたいなことをしたいみたいな、うん、ゲームではないので、うん、そこら辺は気をつけていただきたいかなと、うん、で、最後のネガティブな点ですけど、これはもう切実なところですけど、お値段が高い、
え、あ、そういえば値段って知らなかったですね。
これお値段が高いんですよ。このね、まあ、このド定番になりうるだけのポテンシャルがあるのにもかかわらず、
はい、
7200円なんですね。
おー、ちょっと思っていたよりも結構高かった。
で、宝石のきらめきがね、思い起こすと、まあ、5000円前後。
はい。
あー、そうですね。
だし、カルカソンヌなんか3500円前後ですよ。
はい。
うん。
あ、
で、考えて、ね、さっきみたいに宝石のきらめきと同じように定番になりますよなんて言ってて、はい、でも7200円を買ってっていうのはなかなか難しいかな。そうですね。だからこれはまあ日本語版が出るとかね、そういうことで安定して、はい、まあ、そのまあ絶対数が増えれば、はい、その、まあ、若干安くなるんで、はい、
うん、
そういったことでなんとかなんですかね、
そうですね、
廉価版を、うん、叶えるかなと思ってますけど、ちょっとお値段が高いかなと、
ね、値段ってことはやっぱネックになってきてしまいます
ね、デザイン料ですかね、なんか美しい、
うん、デザイン料かな、あとあれですよ、
ビルの絵も一つ一つ違うんですよね、
うん、そう、絵が凝ってる、まあ、ビンセント料も高いと思うんですけど、うん、
ビンセント料
もしかしたらこれのせいかもしれないですね、この
何ですか、
あれ
ボックス自体がですね、実は全てもうジップロックに入ってるんですよ、
はい、
あ、本来ボードゲームってオープンしたら、ね、型抜きしなきゃいけないじゃないですか、パコパコパコって準備いるじゃないですか、
はい、
このゲーム、あの、親切なことにもう全てもうコンポーネントがもうちゃんとパッキングというか、ね、
すごい
袋に入った状態でボックスに入ってるんで、これによって開けた瞬間からもう初めてでも遊べるんですけど、
はい、
逆に言えばこの、まあ、人件費
確かに
が結構かかって
る、そうですね、
かかってますね、
そこでちょっと値段上がってるかもしれない、
それはあるかもしれないですね、
まあ、ただ海外で買えばもちろんこれ半額ぐらいで買えるんですけどね、
あ、そうなんですね、
そういうもんですよ、ボードゲームっていうのは海外から輸入している分、は
い、
やっぱ値段が上がる、
そういうものです、
しかもかさばるんで、よりやっぱダイレクトに値段が変わってきちゃうんですよね、空輸とかそういうのによって、
あ、お金かかりそうですね、
うん、なんで、はい、まあ、海外、まあ、本場で買おうと思ったら意外とね半額ぐらいで買えるわけですよ、だからまあちょっとめっちゃ気になってるけど欲しいって人はね、ぜひ海外に行って買っていただければ、
はい、それ買いに行くんですね、
よしよし、
まあそんなこんなの、はい、ニューヨーク1901、
はい、
まあ、ちょっともう大回りしちゃってね、簡単なゲームの割には説明も多くなっちゃって申し訳ないんですが、非常にシンプルなゲームで遊びやすいんで、ちょっと今後ぜひなんかね、ゲーム界で持続して展開したいゲーム、
うん、
っていうのを探している方であれば、このニューヨーク1901いいんじゃないかなと。
そうですね。
うん。
そうやったら、中くらい、まあ、2、3回ボードゲームやったことあるぞっていう人やったら、もうスッと入れそうな、
ね。もう全然入れますね。初心者でも多分入れるんじゃないですかね。ルール的にもシンプルだし。うんうん、ザ・ボードゲームって感じですしね。
ああ。ほ、ほどよいですよ。うん、こう、ギチギチにやってるのが疲れる時もあるじゃないですか。
はい。
その後とかに、ちょっと息抜きしたいけど、あんまり息抜きしすぎるやつだと、また抜けちゃうしみたいな。
そうですね。ボードゲーム初心者の女友達とセレニッシマを初めて遊んだ時、本当に地獄の3時間でしたね。
そんなことあったんですか。
うん、
恐ろしいね。
なんか泣いてましたからね。そういうことないようにするための
そうですね。
でも至って平和にまた遊べるっていう、
平和平和
前提がありますから。
どうですか、いっちゃん。
うん、でも手軽さは聞いててすごい分かったので、
うん、
そう、う
ん、
やりたい気持ちになりましたね。
おー、ありがたい。じゃあぜひまた今度やりましょう。
はい。
なんだったらこの後やりましょう。
ぜひぜひ。
はい。ってことで、ここから点数入っていきますか。
はい。
はい。じゃ点数何ですかね。
何ですかね。100
点の指標。
誰ですか。
誰ですかね。
遠い昔すぎて。
うん。
わかりました。じゃあ私ね、ちょっと考えてきたんですよ。
あら、
はい、はい。
今回の100点の指標は、タモリクラブ。
おお、危うく口ずさみそうになりませんか。
いいでしょ。
ダメでしょ、ダメでしょ。
上ちょっとね。タモリクラブを100点しましょう。
すごいとこ100点ですね。
まあね、
いいですよ。
まあもうリスナーの方はみんなねご覧になられたと思いますけどね、はい、タモリクラブでね、はいはい、アナログゲーム特集されまして、
はい、
まあ、我らが小野さんとか、
はい
はいはい、いろんな方、田中いつかさんも出られましたよ、
はい、
もうこれ見応えたっぷりでしたからね。見ましたよね、かおりさんね。
ん、
ん、見てないの。
見逃したんですよ。
あ、見てないですか。
はい、
あー、かなり見応えありましたよね。
すごいショックでした、見逃した時。
私録画までしましたから。
あ、本当ですか。じゃあちょっと見せてください。
はい、ちばみさん見たでしょ。
あー、見ましたよ。
どうでした。
小野さんがイケメンですね。
あー、まあそうですね。
美しい、
うん、お坊さんでいらっしゃって、
はい、美しいお坊さんでいらっしゃって、
う
ん
う
ん、
整った、
はい、
うん、うん、
いや、ちょっと、
どうしたんですか。
何ですか。
え、いや、もうやっぱタモリクラブっていうだけあって、
うん、
もう全体的にやっぱ、うん、濃く作られてますね。
濃くというか、うん、そうですね、シュールです。
シュール、そう、シュールですね。
すべてシュールですね。
編成がね、シュールでしたよね。
あとやっぱりこうボードゲームもシュールな感じで。
そう、ね、だからちょっとちばみさんがね言ってたんですよ、なんか、もっとなんかこれ紹介してほしかったのにみたいな、
あ、
こういうのがあるのにみたいな感じなんですけど、
シュールなのも。ててそうですね、
そうですね。タモリクラブだったらもうすごい正解なんでしょうけど。
いや、シュールでしたよ。だって、みかんの、
みかん、
みかんで、神経衰弱するみたいな。みかんの、みかんが書かれてる。みかんってね、上から写真撮ったらね、ほとんど一緒なんですよ。
うん、
ね、ご存知の通り。それが印刷された丸い板を神経衰弱するんですよ。だからもう、合ってるのか合ってないのか分かんないみたいな。
もう全部一緒に見えてくるよね、それ、
それがまたね、タモリさんとしてはね、ハマっててね。
あー。
面白くないでしょみたいな言っておきながら、最後にはなんかもう、
そうですね、
カメラ止まりそうなタイミングでまだやってたりとかして。
もうこのタモリさんのツンデレっぷりがすごいですよ。
タモリさん、そういうの好きそうですもんね。そういうね。
面白くないでしょ。
そう、あとカッパタンとかね。紙コップ裏にしたやつに、上にこう、水滴を垂らしていく。で、こぼしたら負けみたいな。すごいでしょ？
すごいですね。
田中さんのゲームですけど、これ、こういうの、こういうのなんですよ。
すごいですね。
こういうことがタモリクラブなんですよ。で、私は、ああ、こう来たかと思って、逆に安心しましたけどね。ただやっぱゲーム好きなね、人からすると、もちろんね、その初めてアナログゲームっていうものをテレビで見る人、
はい、
したことないけど、ああ、タモリクラブでこんなやってんだ、おい、こういうもんなんだって思う人は、確かに、まあ、こうね、ちょっとシュールなものばかり見たら、あれって思うかもしれないですけど、ね、それがまたアナログゲームの幅広さ、いいとこですから。
いや、でもちょっとさっきのカッパタンの話を今、ちょっと私お風呂の中で一人でやるんですよ、それを。洗面器ひっくり返して、こう、お水を入れてって崩れるみたいなのをやったなって思って、よく、やばい。ちょっとこれカットしてください。やばい。
かおりさん、お風呂の中でも。
気持ち悪いって言ってるじゃん。一 っちゃ気持ち悪い。
言わない言わない言わない。言ってってか、ね、もう思ってる思ってる。コーラでもうね、文字が見えてくるって気持ち悪い。
気持ち悪い。
そんなことやってたんだ、ね。
いや、いや、なんかやりません、暇な時ってお風呂入って。なんかこう、いろんなことしません、なんかあの、はい、昔は子供の頃とかは、あの、タオルをこう、水の中に入れたりとかしたじゃないですか。
やりましたよ。あ、タオルで、あの、空気を入れて、でそれを一気に水中の中に入れて、
そうそうそう、
ポコってやるやつを、なんだなんだタオルを大きくしてって。
やりますよね。それと同じで、洗面器の裏にこう水をやって、表面張力で、いつ落ちるみたいな。
そこですよ、だから。
でもそれは私、
アナログゲームなんです。
ゲームになってすごいなって今すごい
思ったんですよ。もちろんただの紙コップじゃないですからね。もうちゃんとカッパの形に切って、
してね、
可愛くしてるものに関して、で、さらにそのカッパの、その、何ですか、このトゲというか、こう、周りの、お皿の周りの部分にも水滴落としていいとかいうルールとかあって、そのゲームとしては消化してる。
お風呂の中で一人でやったから、うん、それ孤独じゃないって思いました。
これでも売れますよー、ゲームマーケットで。
なんでしょうね、よくそこに着眼点がいきますね。
だそういう着眼点のものばかりが紹介されてしまったんでね。
アナログゲームって結局そういうことですよね。
まあね、うん、まあね、そもそもタモリクラブで宝石のきらめきなんか紹介するわけねえんだから。
宝石のきらめきって言ってないですよ。まあいいんですけどね。
でもピクテルとかね、
はい、
心霊写真も紹介されましたから。
ピクテルは、
うん、ね、よかった。心霊写真もね、
結構紹介されたんですね、じゃあ。
うん、そうそうそうそう。なんで面白かったですよ。タンポポ乗せるだけのゲームとかね。
うん、
うん、そういうね。
さっきからだけっていう単語はつくんですか。
いやー、テレビ受けするっていうののさらに奥の奥にタモリクラブ受けするっていうゲームがあるんですよ。だからこれチュパミさんだけじゃないんですよ、この話して
る。あの、アナログゲームに限らないですよね。タモリクラブ受けするものか、ありますよね。
そもそも鉄道マニアね、鉄オタがあんなね、はい、あの、タモリクラブに出てくるような鉄オタばっかじゃないんですよ。もっとちゃんとしたビジュアルとかの人もいるし、そこまで深く行ききってない人とかもいるんですよ。なのに、
何も言ってないですよ。
なのにそんなああやって根深いちょっと人を呼んできてやるっていうとかは、それはもうタモリクラブの味ですから。
はい、
うん、だ
からもう、まあ、そんな中でね、そうそうそう、アナログゲームが取り上げられたっていうことは、
そう、逆にそう、もしそういった分野をあのカバーできてないコンテンツなんだったら、タモリクラブには一生出れてないと思うんですよね。
うん、
うん、だから全然ありですですし、私は楽しんでみましたけどね。
うん、うん、何の話でしたっけ。
はい、タモリクラブ100点とする。
そうですよね。
いやでも面白いからいっか。
面白い、うん、はい、じゃあまあ100点としていいでしょう。
そのタモリクラブを100点として、その回を100点として、じゃあ、
はい、その回ですか。私見てないんですけど。
見てない。いや、そう、予想して、想像してね。
想像で、
はい、難しいな、それは。
はい、この29210って何。もう全然違うやつ出てきた。
未来です。
肉汁が出てきましたね。
肉汁
2910が出てきましたね。
肉汁
お腹空いてきたね。はい、
あ、
肉汁が出てきましたね。
はい、
じゃあ私からいきましょうか。はい、じゃあタモリクラブアナログゲーム会を100点とすると、そうですね、ニューヨーク1901は72点ですね。うん、まあ生ききらない感じですね。
うん、
まあ言い換えれば煮えきらない。
言っちゃった、今あえて突っ込まなかったのに。
いや、面白いですよ、めちゃくちゃ面白いし、
大石さん、これ両方ともディスってることになりません？
ディスってはない。いやいや、ね、両方ともディスってねえし、ちょっと待って、片方もディスってねえし。やめてやめて、両方ともでき
ない
。
なんだかな、
ちょっと腕組んで、なんか難しい
な。なんだかな、
なんだかなじゃねえよ、後回じゃねえよ。
なんだかな、
後回ですか、後回ですか、そのことどうでもいい。両方面白いですよ。面白いけど、はい、まあ、あの、それぐらいっていう話ですね。だから、
うん、
あの、ポテンシャルとして200点、300点持ってるのを紹介したいんじゃなくて、72点ぐらいで今後ずっと食べれる、まるでお蕎麦のような、ね、丸亀とかよく行くでしょ？ああいう、
全然、うどん出した、うん、
そう、うどんとか蕎麦とかね、そういうのあるじゃないですか。そういう、ちょっとあっさりしてて、ずっと食べても、はいはい、なかなか飽きないようなものとしての72点。
なるほど。
はい。決して悪い意味じゃない。
はい。
はい。はい、じゃあ続いて、かおりさん。
そうですね、タモリクラブ。私見てないんですけど、
うんうん
うん、まあ、空耳アワーを100点として、
なるほど、うん、安定した面白さですよね。
ああ、そうですね、う
ん、空耳アワーを100点としたら、
そう、どうてちゃうわってね、
ニューヨーク1902。
いよいよ負けた。
いよいよ、はい、1902
でいいよ。1年進んじゃった。
惜しかったな。
わー、
152点。
おお、ね、空耳、え、どっちがどっちなんですか。空耳アワーめっちゃ高いとか。
いや、高いですね。
え、あ、そうですか。
空耳アワー面白いですもん。
確かにね。旧、ね、ボキャブラを放送
させる。もうね、初期のやつとかやばいですよ。
確かに。
やばい。
やばいです
ね。おっぱい出ますね。
もちろんこれ楽しいんですけど、うんうん、やっぱ、最初はやっぱりルールが分かんなくて。
そうそう。ちょうど初回でね、私とかおり最初にやりましたからね。で、
なんかもうモンモンしながら、うん、これでいいのかな、これでいいのかなって、まあもちろんそれ楽しかったんですけど、
そうですね。
なんか最終的に私その回勝ったんですけど、うん、なんか今聞いてルールが違ったって聞いた時に、ちょっとこう、自分の勝利がこう揺らぐ感じ。
そうですね。揺らいでます、ね。
揺らいでる
感じ。私の中ではなかったことになってます、
ね。悲しくて今。うん、高かったんですけど、結構下がってきてますね。またやり直して手を挙げたいかなっていうところですね。
はい、じゃあまたやりましょう。うん、はい、じゃあ続いて、いっちゃん。
はい。タモリクラブのあの回を100点として、うん、じゃあやってないんですが、このゲームは90点。
ああ。
結構高めにでも。
それタモリクラブは低いってこと見ないでしょ、そもそも。
いや、見たことありますよ。何度も見たことありますよ。
オープニングだけ見てるでしょ。
ええ、全部見てますよ。
お尻のとこだけね。
うん、お尻のとこ
いろんなお尻が。
そうそう、思ってて。いや、もう最近はもうなんかリアルなお尻になりましたよ。
そうね。
そう、本物
だった。最近はつうか、まあ前から
ですから。そうそうそう。いや、でもそう、好きだし、で、手軽なものも好きなので、うん、重いやつも、重げだと、うんうんうんうん、たまにこう、疲れすぎちゃって、はいはい、楽しかったってならない時がたまにあるので、うんうんうん、手軽なものはやっぱ好きなので、うん、まあ同じくらい近づくかなと思って。
なるほど、
なるほど、
うん、はい。じゃあ
スチームパークとかも好きです、
ね。あ、好きですね。あれももう立てていくだけで、うん、なんか楽しくできましたね。
うんうんうんうん、うん、はい。じゃあ最後に、
はい
はい、モノモース、
え、モノモース、
私、は
い、おお、そんなことないですよ。まあでもそうですね、アナ、え、タモリクラブを100点として、
うんうんうん、
アナログゲーム界を100点としたらなんかちょっとね、
あ、そうですね、
どっちがどっちみたいな感じになるんで、タモリクラブを100点として、
逃げた
で、ニューヨーク1901を、
うん、
そうですね、60点
あれ、ほう、
いや、もうやっぱ私もね、ちょっとグミさん寄りなんですよ、やっぱり。
ああ、
バキバキで、バキバキでやりたい、
バキバキの歯応えをバキバキでもヒリヒリのボコボコにやりたいんですよ。
なるほど、
バキバキのボコボコに。
なるほどね。
で、もう軽かったらやっぱりもうバッチバチに殴り合いたいですし、
うん、
重かったらまあ自分と向き合いたいですし、
うん、あ、
そういう、もうなんかね、ヒリヒリしたのが好きです。
ヤンキーみたいなのもいいです
ね。そうですね。
バッチバチにとかね、ボコボコにとかね。
怖いですね。
怖いですね。
ヤンキーじゃねえよ。ヤンキーじゃねえです。
じゃあまあ、あれですかね。まあ総合点は、まあ68点ぐらいかな。
うん、
いや、でももっといいゲームだとは思うんですけどね。
ほらー、こうなっちゃうじゃん。
いや、個人的な点数ですよ、これ。
まあまあ、いや、68点しましょう。
68点。
はい。
はい、
それぐらいでいいんですよ、うん。これに対してね、変に上げるとね、逆に良くない。
そうかもしれないですね。
うん。
うん
うん
うん、
7200円の価値ないとか、そういうことは全くないです。
ないですね。
これ私、今後、多分めちゃくちゃ展開しますから。どこのゲーム書いてもこれ出しますから、みんなが、いやって言っても、まだやりますから、
ね。いやとは言わないですよ。面白いですよ。
はい。で、ボードゲーム初めてです。はい、まあ、カードゲームちょっと遊びましたぐらいの人には、もう絶対これやらせますね。
そうですね。プレイ時間も含めてね。
そうそうそうそう。
やりやすさでちゃんとゲームやってる感もあるっていう。
あ、ボードゲームってこういうもんなんだねって思っても欲しいタイプの、
うん、
はい。まさにその初度級なね、
うん、
いいゲームですから。
うんうん、そうですね。
はい、ということで、
はい、
ニューヨーク1901は、68点ということに決まりました。
はい、
はい、じゃあここから、
はい、
ホラー映画、久しぶりの
久しぶりです、ね、
ホラー映画の紹介がありますが、
はい、
まあ、あのちぱみさんがもうね、横になりたいってずっとね、目で言ってくるんで、
はい、あ、すごいですね、
はい、いつものようにちぱみさんはもうここで離脱、
はい、離脱、はい、
あ、そうなんですか、
はい、そう
なんですよ、あとはじゃあお二人にお
話
して、
はい、では一旦休憩、せーん